こんにちは、浜田節子です。
こんにちは、鎌田新一です。
この時間はゴーゴージャングルマーケットをお送りしてまいります。この番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ、投資という冒険をより素敵なものとするために、毎週マーケットのプロの方をゲストにお招きしてお送りする番組です。
大きく上昇しましたね。そうですね、本日はね、日経平均がね、これ分かりましたね。なんて言うんですかね、分かったって言ったら言い過ぎかもしれませんけど、ほら週末で日米首脳会談を控えて、はい、動きにくいとか言うじゃないですか、動きにくい動きにくいと言っても、動くときはいくらでも動くっていうことです。
そういうことですね。それは理由にならないということですよね、はい、
だからね、はい、今週は動きにくいな、やっぱりその結果を見なきゃなとか思いながらも、その予定がを控えているような状況の中で、はい、まあはるばる太平洋を越えてやってきた客人に対して失礼なことはしないのではないかというふうな観点で見られていた中で、トランプ大統領の、税制について、今後 2,3 週間以内に驚くようなことを発表する。驚くようなことってなんかこれフェノミナルって単語だそうですよ、
はい、
辞書で引くと驚異的っていうような意味になるそうですけど、
目を見張るようなっていうような感じですかね。
本当に目を見張るようなもん出てくるんですかね。
どうなんでしょうね。
だってそんなね、目を見張るようなっていうのは今まで想像しなかったってことでしょ、で想像されてるものっていうのは、外から入ってくるものに対しての税金を重くして、国内で活躍するアメリカ法人に対しての法人税を、まあ、ゼロにしたり少なくしたりする。そして、その中で、個人の消費を高めるために減税なども考えるっていうのが、まあ、一般的に言われてることですよね、
はい、
でもそれで驚異的っていうようなことだったらね、本当にその驚異的という言葉に沿ったようなものが出てくるのかどうか。でも出てこなくてもいいんでしょうね、まあ、口先でいいんでしょうね、これね、こういうのね。
これまで景気刺激策の発動時期についてちょっと期待後退してただけに、そこでポジティブサプライズによりなった
そうですね。今までだとですね、あ、ちょっとその前の段階だと政策がですね、外から、ね、7カ国から人を入国するのをね、やめさせるだとか、はい、そっちの方に傾いていただけに、経済についての話が出てきたっていうことが、これはプラスに作用したっていう形ですよね。
それでは早速本日も始めてまいりましょう。この番組は投資家の位置を全ての人に、投資コンテンツ e コマースを運営するゴゴジャンの提供でお送りします。さて、日米首脳会談を受けて来週、
そうですね、今企業決算が実はですね、はい、まあ、今日がすごく大量の企業決算が発表されて、
ピークでした。
どうやら日経平均ベースの予想一株利益今3月期が、決算前1170円ぐらいだったものが1240円から1250円ぐらいにまで行こうかなというような形で、これ従来見ていたよりも結構今年度の増益幅っていうのが大きくなりそう、今年度の上方修正幅、
はい、
これがちょっと大きくなりそうかなというのが企業決算を見ての素直な感想です、
はい、
ただ今年度のこの水準が上がるというようなことで、来年度の増益率についてはちょっと慎重に見た方がいいっていうようなね、そういう見方も取らなきゃいけないかなというふうな気持ちを持ってます、
はい、
で今日株価が大きく上げたヤマハ発動機って会社が大きく上げたんですけどね、
はい、
ヤマハ発動機は12月期決算、昨日決算発表で今年度の、ね、増益見通しを発表して、ヤマハ発動機ボートのね後ろにあるグルーンって回るやつだとかね、はい、バイクだとか作ってる会社ですね、で増益見通しなんですけど、ただ為替面ではですね、減益の要因なんですよ、これ。
為替減益。
ドルは1円だけ、前期、前12月期より、ドル高なんですけど、ユーロは5円、ユーロ安、円高の、前提で、ほんのわずか為替レベルは減益要因になってるんですよ。ということは、来年度の為替による増益要因って、もうないものと考えた方がいいですね。ほんで、実際、為替抜きにした体の勝負、本業の勝負、ここで銘柄を選別しなきゃいけないかなと、私自身は思ってる次第です。
はい、さて、この後は本日のゲストの方をお招きいたします。本日のゲストは、 新野博さんです。新野さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
こんにちは、新野です。
新野さん、とりあえず今日こんなに大幅高になって金曜日終わったんですけど、日米首脳会談の前に、まずこのあたりからですね、新野さんの考え、ご感想、このあたり教えてください。
昨晩ニューヨークダウが新高値を更新しましたと。これニューヨークダウで見ると1月26日以来なんですね、
はい、
で今年に入ってからニューヨークダウ1月25、26って連続で最高値更新して、
はい、
その翌日の26、27は日経平均も大きく上がってて、
はい、
19,400 円台まで行きましたと。で今回も、そういう動きで5番になってからの上げはですね、
はい、
おそらく先ほど川さんおっしゃったように今晩の実際出てくる声明は、
はい、
さほど心配ないんじゃないかという淡い期待まで込めてますんで、
はい、
実際にそのどういう声明が出てくるかによってですね、月曜日はまた違う動きになるかもしれませんよね。
新野さん、そこを少し整理させていただくと、ここは懸念材料になるわけですね。日米首脳会談というのは期待材料ではなくて懸念材料、なんかなったら嫌だなというそういう材料になるわけですね。基本的には
昨日まで懸念材料であったのが、結局今日の5番にはそんなに心配しなくてもいいんじゃないかっていう雰囲気が出て一段高になったわけですよね。そうするとそのどういう形になってもどっちかに触れる月曜日はその懸念はまだ残ってるわけですよね。
はいはい、これが実際トランプ大統領の口から、可能性薄いかもしれませんけど、おお、ジャパンは凄まじい、安倍気に入ったぞ、これからやっぱりジャパンのものはアメリカいいものは買うんだとか、そんなこと言いませんよね。それね、
絶対言わないですね。
そういう期待はでもマーケットにはないわけです
ね。ただですね、前の大阪府知事の橋本さんが、まあこれ新聞で見た話なんですが、あの二人はなんとなく馬が合いそうだって言ってるんでは
い、はい、
心配したほどじゃなかったっていう結論になる可能性は出てきましたよね。
はいはい、
心配したほどじゃなかったっていうことは、それはまあ交換されるっていう方が、
そうですね、
ですよね。はい、はい、で新野さん、まあ今の流れとしては、まあ1万9000また超えてきて、為替もまた円安の方向に若干まだ向かってきているという状況ですが、この円安株高の流れというのは、やはりこれは変わらずと見てよろしいでしょうか。
いや、簡単には言えないですね。結局その去年の12月15日に円の安値って118円66銭で止まってるわけですね、
はい、
でその12月15日ってどういう日であったかというと、アメリカの金利がピークをつけて、金が安値をつけて、ドル円が円の安値をつけてる、そういう日なんです。ということは基本はアメリカの金利で動いてるってことですから、でアメリカの金利がその時 2.6% 台までいったのが、昨日、おとといは 2.33% まで下がって、今日 4% 台に 2.4% 台に戻ってくるっていう流れですから、これが 2.5 を超えて 2.6 を更新していくようなペースにならないとちょっと難しいんじゃないですかね、
はい、
その円安がまた再燃するっていうか、そういう流れには簡単にはなりにくい、はい、
金利が鍵ということですね。
そのベースになる、金利のベースになるのは、やはりアメリカの経済が拡大するっていうような期待値だと思うんですけど、そのあたりはいかがでしょうかね。これ、
いや、FRB の利上げ観測が強まるってことですね。当然その前提には、鎌田さんおっしゃったようにアメリカの景気が一段と加速するっていう流れが出るかどうかですよね。でここちょっとニューヨークもやや調整気味だったのは、3月にもしかしたらっていう流れが雇用統計の後ちょっと先延ばしになりましたよね。でそういう形で金利が、やや低下気味で、円もどちらかというと円高に触れてたという流れですから、結局そういうことでいけば、今のあれでいけば6月利上げ説が有効なんで、有力なんですけども、その前後までにはまたもう一回円安の流れが出てくる可能性というのはありますよね。
はい、でアメリカ株、まあ、今一番これ歴史上高いところにあるの位置なんですけど、新野さん、これから先アメリカ株はまだこの基調を保つと考えてよろしいんでしょうかね。これ
結局そのトランプ政策次第なんですね、うん、でオバマ政権の8年間で基本的に規制強化の8年間だったわけですよ。でビジネスに対しては アンチビジネスみたいな。でそれがトランプさんで新ビジネスになって、企業経営者よろしくスピード感を持っていろんなもあの大統領で出してるわけですよね、はいはい、とそこで当然期待出てきて、で規制緩和とその減税ですね、これが一番好影響を与えると思うんで、その辺の流れが今後どうなっていくかということだと思うんですね、はい、
実際にそれがあの企業収益なり GDP なりを引っ張るような、そういう役割 を果たすかどうかということなんでしょうかね。
その減税の部分なんですけれども、先ほど鎌田さんのお話にもありましたが、トランプさん今後 2,3 週間以内に税に関しての目を見張るような発表を行うということなんですが、実際この減税の部分っていうのは、相当実施されるとしたら期待できるものなんでしょうか。
実際にトランプさんが選挙中にやってた、はい、言ってたようなことをやるとすればですね、それは膨大なプラス効果あると思いますよ。ただトータルで見てるとですね、今までその減税してたものをやめるとかですね、そういう一部の動きもあって、トータルで見るとさほどではないという見方もあるんですけど、まあ、それはまだあの詳しいあの形で出てこないとですね、それは分かりにくい部分もありますけど、ただプラスかマイナスかったらそれは完全にプラスでしょう、
ね、はい。でこれがですね、例えば簡単な言い方して、外から入ってくるものに高い税金をかけて、関税をかけて、そして国内で活躍するようなものに対しては、税金を低くするっていうようなことを一つの国がやって、それで本当に世界の GDP っていうのは大きくなるんでしょうかね、これ。
いや、アメリカ第一主義っていうのは、アメリカと第一の間に利益が入るわけですよね。はい、アメリカ利益第一主義っていうことは、アメリカ以外の国には、マイナスだってことですよ。
なるほど。
だから世界貿易が拡大するってことは起こり得ないですね、長期的に見れば。というか保護主義っていうよりも、保護主義って生優しいもんじゃないんですよ、彼がやってることは、もう排外主義ですから、
はいはい、
ということは世界全体に、あの例えば長期的に2年3年で見た場合にプラスになるってことはないと思います、ね、
なるほど。そうするとアメリカの株今一番高いところにあるわけですけど、この状況で多くの方々がハッピーになるっていうような展望は抱かない方がいいわけでしょうかね、これ。
いや短期的にはですから、政策効果期待でいっちゃいますから、うん、だから実際に政策が次々打たれて、2018年とか2019年にどうなってるかっていうのはまた別物ですから、だから現実になった時にもう一回こう、うん、背踏みをするというようなタイミングがいずれ来ると思うんですが、短期的にはまだ期待で上がっている部分ですから、でしかも何かやってくれそうだという動きがありますので、当然あの株価に対してはプラスということになりますよ、はい。
で日本株です、このあたり、今の株価の位置、1万9000円超えてきたようなあの株価の位置になりますけれども、投資家はどのようにこの日本株に対応していけばいいのか、教えてください。
まあ、先ほどもお話ありましたけど、その日経平均の EPS が1240円ぐらい、あの今年度の見通しでなりそうだと。で今年のその高値をつけた1月4日の時ですね、EPS 1180円なんですね。で PR16.6倍なんですよ、
はいはい。
今、昨日現在で1233円まで上昇してるのに、 PR は 15.3 倍まで下がってるわけです。ということは、実際その1月4日の高値をつけたときに今回の情報修正は織り込んでましたと。で今年度の見通しって言ったってあと1ヶ月の話ですから、ね、と先を買う株に対しては、はい、これは材料にならないんです、もう。ということは、今度のその決算発表終わって、あるいは4月、5月になると、いろんなあの、見通しが出てくると思うんですが、その段階で18年3月期が1割増益ぐらい可能ですよって言ったときに、今、仮に1240円とすれば、1割増益になれば1360円ですから。
はいはい。
でそうなった場合には PR16.5倍まで買われるとすると2万2000円ぐらい簡単に超えていくという流れになるんですね、はい、
なるほど。
ただ鎌さんおっしゃったように、今年度のその純利益の増額のほとんどは去年あのダメな決算した商社なんですよ、
はいはいはい。
これが多分1兆何千億円かのプラス効果出てくるんで、じゃあ来期も1割増益っていうのは果たして可能かって、まあ為替相場もありますし、それはまだ要するに自信がないわけですよ、
はい。
でもしその1割増益可能だって言ったら今の PR 安すぎますよ。
説明するのがちょっと難しい感じですね。
だから 15.3 まで下がってきてる PR が 16.5 倍までは、あの許容できるはずですから、そうすれば今の株価水準じゃないですよね。
これただ今来年度の 10% 増益っていうのはちょっとハードルが高いかなと思ってる投資家が結構多めになってるじゃない
ですか。証券会社のアナリスト予想はそうなってるんですよ、
はいはいはい、
でも過去4年間ずっと外してきた予想ですから、
はい、
あの簡単にはあの信用できないんですが、ただ流れとしてですね、まあ、例えば為替相場は今ぐらいで落ち着いていけば、前年度と比較でいけば、去年の、4区内だってかなりの円高じゃないですか、そういう意味でいけば、あの 来年度の上半期4月9月っていうのは大幅な円安になりますから、増益見通しが立ちやすい、
はい、
そうすると売られたとしてもそれほど大きく下がるっていうことは考えられないと言っていいでしょうか。
あの昨日までの調整局面で2月2日から9日、まあ、6日間の調整だったんですけど、この平均が 18,939 円なんです。で1月に調整した時の平均が 18,968 円なんです、そうすると 19,000 円割ればもうそこから売り叩けないってことが分かったんですね、その時どっちも空売り比率4割超えてるわけですから、そうすると売り叩いてもここまでってことが 19,000 割ったらそこはもうそこですということになった以上はですね、もう下がりにくい、で今までは上値も重かったんですけど、だから今晩のその日米首脳会談で一応の懸念材料が無事通過するということになればですね、もう一回上値をトライする可能性はもちろん円安の助けもいりますけど、
はい、
出てくるってことですよね。
なるほど。来週はそうすると、まあ、ちょっと短期的にはその日米首脳会談で悪い材料が出なかったっていうことを材料にしながら、まあ、ドルを買って日本株を買うというようなトレーディング、このあたりが見られても、そんな不思議ではないような環境になってるわけでしょうか ね、
あの今晩ニューヨークダウがさらに高値更新ってことになれば、
はい、
月曜日から勢いづきますよね。
期待したいところですね。FX オンからのお知らせです。本日番組にご出演いただいております荒野博さんのメルマガ、荒野博のテクニカルルームから FX オンから好評配信中です。価格は月額4,500円。あなたの株式投資の指針として荒野博のテクニカルルームからでトレード成果をぜひ上げてください。詳しくは番組ホームページ右の午後じゃんトレードサロンのバナーをクリックしてください。
今日のね、荒野さんのお話を聞き伺いましてね、非常にこの、あの、需給から、あの、業績の状況、そしてファンダメンタルズから見た株価水準ということで、まあ、アメリカ、日本の株価、よく分かりました。
そうですね。
それで、来週、どんな対応をしようかというようなことがですね、
はい、
あの、非常に見えてきて、なんか僕、来週投資家やったら儲かるような気がしてきたんですね。
そうですね、なんかちょっと心強いお話、たくさん伺いました。荒野さん、どうもありがとうございました。
失礼しました。
鎌田さんもどうもありがとうございました。それでは皆さん、また来週。この番組は投資家の英知をすべての人に、投資コンテンツ e コマースを運営するゴゴジャンの提供でお送りいたしました。